森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いよいよ年の瀬ですね。
はい、
早かった。今年も
早いですよ。
あとラスト5日というところにね、来ております。
ラスト5日ではないですね、
6日。
6日ですね。はい、
知ってます。
はい、というわけで実は今日、クリスマスですよ。
そうですね、
今日、僕たちは収録前にしてあるのであれですけど、はいはいはい、クリスマスの日に放送する、
はい、そうです。
はい、皆さん何をしてるんですかね。
いや、本当、いや、日本人はね、はい、クリスマスって本来の意味ではないクリスマスを過ごしてるじゃないですか。なので、おそらく日本人のクリスマスの、メインデイ、メインイベントは24日の夜なんでしょうね。
クリスマスイブの、この日が変わる瞬間、
なんか24日の夜のディナーがどうっていうのが一番なんか持ちきりって言いますよね。私ね、こんなことあったんですよ、昔ね。これ言っていいのかな。
ですね、
多分私が多分22、3の時に、
そうすると35年ぐらい前の話。
違いますよ、5年前でしょとか言うんでしょ。そういう時は、
はい、
そうそう、でね、はい、私が22、3の3年ぐらい前の時なんですけれども、
話しながらなんとかやめてくださいね。
その時にですね、ある仲良しの友達のお姉さんがですね、お姉さんとお母さんが喋ってらっしゃるんですけどね、
はい、
何喋ってらっしゃるかっていうと、女はクリスマスケーキと一緒だっておっしゃってらっしゃるんですよ。で、どういう意味かなと思って聞いてたんですね。はい、そしたらね、どういう意味だと思います？クリスマスケーキっていうのは24日まではもうめっちゃ高いと、
はい、
でも25日になったら半額になると。
なるほど。
だから女の価値も24までは高いと、25になったら半額になるって話をされてらっしゃったのを聞いてて、私まだその時22、23ですから、そうなんだって思ってたんですけど、今私いくらになってるんだろうっていうね、かなりの割引率、
はい、というわけでですね、はい、はい、クリスマス皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、お過ごしでしょうか。いや、楽しいクリスマスです ね、 ですね、やっぱりね。メリークリスマスですからね。
メリークリスマスということで、
そうです、
はい、
そうです。
クリスマスとはもう相反するところ、和の話を、
そうそうそう、今日もね和の話を進めてまいりたいと思いますけれども、先週ね少しお話してました通り、はい、餅つきの話と
鏡餅
の話をしようということでね、皆様も今鏡餅、飾られるお家多いと思うんですけれども、お家で作ってるお宅少ないんですかね。ゆきさんとこどうですか、作ってらっしゃいます？
作ってないですね。
嘘、どうするんですか、買うの？
買うてきますわ。
プラスチックの？本当ですか。
はい、
うちんちは未だに作ってますよ。
ついてですか？
そうですよ。でもそれもね、面白かったのがですね、はいはい、ちっちゃい頃はもう本当に1年の年中行事の中でも、私の中ではですね、餅つきという行事がなかなか1年の中の年中行事ランキングの中では上位を占めててですね、
面白いですもんね、
はい、楽しんで、しかもですね、私ね、はい、きなこ餅が大好きだったんですよ。
美味しいですね。
なのできなこのお餅をですね、つきたて食べられるっていうのがもう私の中でも本当になんて素晴らしい行事なんだと思ってたんです。
つきたては別格に美味
しい、はい、でしかもご近所のお友達とか呼んだりですとかね、親戚が来たりとかして、はい、みんなで餅つきをするんです。
はい、
だから本当にお祭り気分ですよ。
はい、
で本当に学校から帰るのが楽しみで、なのできなこ餅とぜんざい、
ぜんざい
食べられるのが本当に楽しみだったんですけれども、はい、ある時実家に帰りましたらね、いつもだったらお餅つきするよって言われて、だいたい12月28日なんですね、
はい、
で帰りますでしょ。そしたらね、大抵家の前が賑やかなんですよ、
はいはい、
道家の外で餅つきしてますのでね、でもシーンとしてるわけですよ。
であ
れ、今日餅つきって言ってたのになって言って家の中入ってきましたね。グオーグオーって言うんです、言ってるんですよ、音が。で張ってみたら、なんだと思います？
お父さん寝てた。
違うんです。惜しい、惜しくはない。
いびきの音じゃない、
ね。違うんですよ。餅つき機ですよ。餅つき機が頑張ってたんです。ガタガタガタガタガタ。
ゴーゴー
ゴーって言って。で、母に、ね、あれ餅つきって言ったら、あ、今年からお餅つき機を買ったの。餅つき機に餅をついてもらうことを餅つきの行事とすると いうことになって、そうなのって、じゃ あのお家にあった石臼と木にどこ行ったのって言ったら、まあ、父の勤め先が養護施設なので、はい、そちらに寄付したと、はいはいはい、なんで養護施設のお子様方が餅つきされるのに使ってもらってると。
なるほど。
なんで、まあ、捨てたわけじゃなかったので、あ、よかったなと思ったんですけれども、はい、母がですね、ぼそっとですね、お母さんもさ年取ってきて餅つきしんどいのよねって言うんですよ。だから餅つき機でね、今年から餅つきしましょうねってなったんです。まあいっかと思ったんですけどね。なぜまあいっかって言ったかって申しますね、餅つきがなぜ大事なのかっていう話なんですよね。
ほ
ー、餅つきは餅をつくことに意味があって、まあもちろんきねとか薄っていうのも大事なんだと思うんですけれども、意味があるんですよ。だからそれが別に市販で買ってきてもですね、市販のその先はついてくれてくださってるわけですから、まあいいんじゃないかな、飾らないよりかはいいんじゃないかなというふうには思うんですけれども、やっぱりね、自らね餅をつくということが本来の意味としては大事なのかなと思うんです。餅つきの意味を言いますよ。
はい。
なぜ餅つきが大事なのか。
餅つき、餅つき、
はい、これはやっぱり言霊のパワーだとお聞きしましたよ。
餅つく、
うん、もというのは、もっとものも、
もっとものも、
はい、茂ると書いてもも、百と書いてもものも、
もう、はい、
もうですよね。なんか万物が生成して発展していく、はい、その姿をもっていうそうなんですよ。
へえ、もう、
もう、
はい、
で、地は、
地、
地は、うん、その血液の地もそうなんですけれども、はい、あのいわゆるその方をその人方あらしめるもの、御霊のことなんですよね。もともとは神様の御霊を指してたみたいなんですけれども、はい、私たちは神様から御霊を明けされた存在なので、同じ御霊ということで、御霊の総称といいますかね、御霊のことを地位というようになった、はい、そうやって、まあ、生成発展、あの元気がいい御霊をつくんですよね、はいはい、餅月の月は杵でつくつくですけれども、はい、ペタってくっつけるのも月ですよね、
はい、
ドーンって人をつくのも月ですよね。日本人、あとお月様の月相付き合うも月ですよね、はい、いろんな月があるんですよね。今回はくっつけるの月なんですよ。生命力あふれる御霊を自分にくっつける、はい、で生命力あふれる御霊で新年を迎える。つまり年神様を生命力あふれる御霊の姿でお迎えをすると、元気な御霊でお迎えをするというのが大事なんです。ということで餅つきをするということなんですよ。
なるほど。万物のこう、
はい、
想像御霊で、うん、餅つきの月はくっつける
という。そうなんです。だから以前にお話したことありますか、イザナギの神様とイザナミの神様がですね、喧嘩なさった時に、喧嘩なさったと言いましてもね、まあ、原因はイザナギの神様なんですけれども、
はい、
ご主人がですね、奥さんが亡くなって、でご主人が寂しくて会いに行って、そしたら一緒に帰ろうって言ったけれども、奥さんがいやもうこっちのご飯食べちゃったから帰れないのって言って、それで、でもね、もしかしたらなんか、まあ、なんかね、対策があるかもしれないからちょっと聞いてきますねって言って下がられるんですけども、その間私の姿見ちゃダメよっておっしゃるんですよね。でもそれをご主人様がだいぶ待たれたそうなんですけれどもね、待ったけれどもなかなか出てこないからということで覗いちゃった。
はい、
そしたら奥さんのもう本当に体が腐敗してしまった姿、いろんな雷口の神様が出ててですね、いう姿、うじが湧いていてっていう姿を見ちゃって、キャーってなるわけなんですよね。で奥様は恥をかかされたって言ってご主人をですね、悪霊悪鬼に追わせるんですけれどもね、その時にご主人はですね、いろんなものを投げるんですけれどもですね、なかなかその悪霊鬼は退散しないわけなんですよね。
なるほど、
はい、ずっとついてくるわけ。でも最終的にイザナギの神様ご主人はですね、桃を投げたんですよね。桃を3つ投げたら悪霊鬼が退散していったんですよね。そして最後奥様と退治されるんですけれども、なので桃というのはですね、悪霊鬼を退治するほどのパワーを持ってるんですけれども、なぜパワーがあるかっていうと、桃という音がすごいんですよね。生命力あふれる音なんです、うん、それが2つも重なっているということは、生命力の圧倒的な光明に悪霊悪鬼がいわゆる眩しい状態ですよね、によって退散するということなので、餅つきのもという音はですね、生命力の象徴なんですよね、うん、それが私たち自分自身つけて生命力あふれる元気な姿で人と会う、まあ、神様をお迎えするということが大事なんですよというのが餅つきのもであり、地は御霊でありつける、くっつける、つきですね。 それで、はい、その餅で生命力あふれる御霊で鏡餅を作るんですよね。鏡餅は2段、これ陰陽和合ですよね。昔は片っぽがピンクだったそうですよ。あの赤くしようと思って色をつけると、はい、餅がもともと白いのでピンクになるということでね、これあの月と太陽ですよね、はい、陰陽の和合ですよね。で陰陽っていうのは男性性と女性性の象徴でもありますから、男性と女性つまり夫婦円満もこの鏡餅2段が象徴しているということになるということなんですよね。そしてだから あれですよ、お年玉、
お年玉
は昔お餅だったんですよね。
そうですよね、
はい、お年玉は、年神様の御霊分けしていただくものですから、そういう意味ではお餅というのは御霊でしたよね。
御霊です、
生命力が溢れる魂だったわけですから、はい、それをもらうのがお年玉ですよっていうことも同じところから出ているルーツかなというふうには思うんですよね。で鏡餅はそもそもは年神様へのお供えなので、お供えするんですけれども、はい、もう一つは神様がそこにご鎮座されるということですから、そうだ2回前でしたかね、1回話を振った上座下座、お家の中の下座は
お掃除すると
き、そうその話の時に家の中の下座をどこですかって、
玄関
で神様だから神様に下座に座らせるわけにいきませんよね。ということは神様には上座に座っていただく、
はい、
しかも、鏡餅にご鎮座されるということであれば、鏡餅をどこに置かなきゃいけないかって言いますと
一番上座、
そうなんですよ。だから玄関は下座だから玄関に鏡餅は置かないものだということですよね。どこ置いてらっしゃいますか鏡餅。
僕ら、うちらはそこですね、
はいはい、
台所、
あ、
台所にその紙棚があるので、
なるほどなるほど、
はいはい、一番高い位置、
はいはい、
引き棚の上が一番高
いんですけど、はいはい、
その横に正月は、うん、
なるほど、はい、神様がいらっしゃるところにということですよね、はい、うちはですね本当に恥ずかしながらですね、玄関に鏡餅を置いてたんですよ。っていうのはお客様がいらっしゃるので、
はい、
本当に正月飾りだと思っててですね、それっぽい飾りをですねお客様に見てもらおうという考えだったんだと思うんですけれども、置いてたんです。
いやけどそれそういうご家族ご家庭っていうのはうん、すごい多いと思いますよ。
そうですよね、あると思いますよ。そうですよね、うん、だから
こう、うん、こうやって聞いてる方たちは意識してそういうことを知ってくださる、うん、もしくは今日初めて知ってくださる方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
もう全然玄関において正月飾りっていうような形で、
そうですよね、
いらっしゃると思います。
そうですよね、うん、ぜひね。で私よく申しますのは、それでもやっぱりねお客様来られるもてなしとしてですね、まあ、正月らしい飾りをっておっしゃる方もいらっしゃいますので、それだったらね鏡餅を2つ作りましてね、はい、1つは神様がおご鎮座されるもの、1つはもう飾りとして皆様がご覧いただける場所に置いていただくというのもよろしいのかなというふうに思ったりもしたんですよね。で鏡餅の大事なことはですね、あれが何を模して作られているかという話ですよね。鏡餅はまず白木の台に置きますね。
置きます。
白木の台というのは清浄潔白の象徴ですから、清らかであることの象徴ですよね、はい、汚れがないということ、清浄感を表しているということですね。そして半紙を引いたりしますけども、半紙も白ですから、
白ですね、
あれも清浄感を象徴していると、はい、その清浄な器の上に、まあ、裏白を置いたりですとかねして、鏡餅を置くわけなんですが、
はい、
鏡餅、そして鏡餅の上に代々おみかんね、代々を置きます、はい、そして星垣を置くところもあります。
間に入れますよね。
そうですね、入れますね。
お餅、星垣、代々、
そうですね、
はい、
星垣は何個刺さってるかご存知ですか。あれ
4つ。
うん、そんな少なくないよ、もっといっぱい刺さってます。
8つ。
うん、8つも遠慮さそうですね、末広がりでね。答えを言います。
はい、
答えは10個刺さってるんですよ。
10、
はい、昔は星垣はですね、もうですねご自宅で作ってらっしゃったのでね、はい、10個刺してたんですけれども、10個なんですが、並べて10個均等に並べて刺してないんですよね。2個刺してちょっと間開けて、6個刺してちょっと間開けて2個刺すと、
2、6、
で合計10個なんですね、はい、これなんでこんな刺し方すると思います。
2、6、2、 うわ全然わからないですね。
これもねもう本当語呂合わせと言われてしまうと思うんですけども、いわゆる言霊ですね。語呂合わせ。2は何個ですか。
ふ、たつのふ。
あ、それも言えますね。ふ、
に、
ふが2つあるからふうふ。
ふうふ。
中何つですか。
ふうふ、むつ。
うん、中むつまじく。中むつまじくですね、っていう語呂合わ せ,
語呂合わせ。
もう一つあります。
最後の2ですよね、
はい、2は何個ですか。2個は、あ、言っちゃった。2個ですよね、
笑顔の2個、
はい、2個、2個、中6つマジックという意味があるそうなので、やっぱり笑顔が大事よって、もしくは夫婦円満大事よっていうことをおっしゃっていらっしゃるということになるということですね。そしてこの3つ、三位一体の美しい姿ですけれども、
はい、
鏡餅と餅と曲がって、
答え言ってしまいますよ。はい、
い答えを発表
します。鏡餅、はい、
と
鏡餅、干し柿、だ
い
だ
い、
それぞれが何を表してますかと言いますと、
もう知ってるくせに。
はい、どうぞ。
私言っていいんですか。ゆきさん言ってもいいよ。
ええ、
手柄あげるよ。
ひよりさんいつもの通り言うてください。
しゃあないな。
はい、
これさかも、ね、三種の神器ですよね、
はい、
ミクサのカムタカラを模しているということでね。三種の神器知ってますか。
鏡、御霊、
うん、うん、御霊、鏡、
鏡、
はい、あとは
御霊、
御霊
じゃなくて、あの、
はい、
玉。
そうそうそうそう、玉ね、玉。そして
剣、
はい、剣ですね、
はい。
八田の鏡と八坂の、八坂にの勾玉と草薙の剣、雨の村雲の剣とも言いますけれどもね、剣ということで、はい、この3つをが天皇陛下が天皇陛下たるゆえんと言われているものですけれども、神代より日本に授かっている大切な宝物です。これを模しているわけなんですよね。鏡はそのものを映し出すものですから、
はい、
特に古事記読ませていただくと、あの天照様がですね、自分だと思って大切にしてくださいねって授けてるものなんですよね、
はい、
天照様の象徴です。そのまま映し出す心、鏡が象徴している心は素直な心を象徴しているんですよね。そして勾玉はですね、三鬼神と呼ばれるですね、神様の中では月読様を象徴されていらっしゃると伺いますけれども、そこにもやっぱり心の象徴があって、どんな心を象徴されていらっしゃるかと言いますと、思いやりの心、ね、
思いやりの心、
思いやりの心ですね、を象徴している。そして三つ目の剣は三人の兄弟の中のもう一人、スサノオノミコト様ですね。スサノオ様を象徴していて、スサノオ様はね、少し前のポッドキャストにも出て、ワットセトラにも出てまいりましたけれども、
はい、
荒ぶる神様で、とても勇ましい神様という意味でね、はい、勇敢な神様ということで、勇敢さの象徴、勇敢さの心を象徴しているということですのでね、この3つの心を象徴してくださっていて、鏡餅はそのバランスのいい状態、三位一体の美しい姿を見せてくださっている。つまりバランスが大事よって、どの心だけでもダメ、3つの心が調和した時にですね、人として、大人として、しっかりと地に足ついた人間であるということにもなりますし、もっと言えばですね、日本を象徴するような和の心ですよね。和している姿というのはそういう姿なんですよって。和しているということは決して遠慮がちとか控えめとかいうことだけではなくって、時には時と場合によって勇敢な心というものも示せるということも和の心には含まれていて、この素直な心と、思いやりの心というかな心が三位一体、バランスのいい状態が大事なんですよということね。このバランスがいいということも時と場合によってバランス感覚というのが変わりますからね、常に均等だということではないんですけれども、そういうことを象徴してくださっている、その心を大切にしましょうねということを、私たちはですね、毎年毎年年に1回は最低ですね、鏡餅を見ることによって確認させていただくことができるということなんですよね。
そうですね、
この和の心を教えてくださるのがこのお正月の鏡餅だということにもなってきます、はい、いかがでしょうか。 日本人でありながらですね、和の意味っていうのはですね、言葉ではっきり説明してって言われた時にはなかなか難しいですよね。
そうですね、
はい、ある先生はですね、はい、学生さんとか、ね、お話しするときには本当に難しく話してもわからないということで、はい、よくね、空気を読むってことだよって説明するってことをおっしゃっていらっしゃいましたね。
空気を読むのが、
空気を読むのを忘るっていうこと、
忘ること、
空気を読んで、はい、引くとこ引きますけど、空気を読んで出るとこ出ないと、出なきゃいけないときもありますよね、はい、だからみんな仲良く争いごと起こさず、摩擦を起こさずっていうだけ側ではないときもありますので、そういう意味ではその全体を見て今自分が何をすべきか、もしくは何をしてか、してはいけないかを考えて、何かをする、何かをしないと判断できることが和なので、そう思いますと和というのは全体を見ないと和せないんですよね。調和もそうだと思います、まあ、同じことですけれども、調和っていうのは一部分を見ても調和はできないんですよね。全体を見ないと調和はできないので、
確かにそうですね、
一歩引く心といいますかね、全体を見る、空気を読むということが和するとしてはまず大前提にあるんですよということをおっしゃってくださる先生もいらっしゃいました。
池田さん、ここ、
うん、
忘ることだよって言われるよりもね、うん、空気を読むことだよって言われて、 その後にこう、ね、和っていうものを展開していく方がこう、うん、受け入れやすいっていう人いますからね。
そうですね、うん、もう何年も前になるかもしれませんけれども、はい、KY っていう言葉が、ね、流行りましたからね。
流行りましたね。
それが空気を読むということは、大体日本人の中での認識としては全体感を見るというようなね、ところが理解があると思うのでね、そういう意味では今本当に大事なことだなと思いますね。忙しく生きてますとね、どうしても目の前のことにとらわれがちなんですよね。でも目の前のことではないんですよね、本当は全体の中で生きてますのでね。そういう意味では一歩も二歩も三歩も下がっても、物事なり世の中を見ることができたらっていうのは、本当に私は理想の自分の生き方かなというふうに思いますね。
もうその理想の生き方がまあまあなかなかね、
そうなんです、一生修行、
ひよりさん含めて皆様なかなかに、はい、
そうなんですよ。
そんなこうやっぱ、はい、日頃例えばね、できてないこともこの鏡餅の話に戻させていただくと、はい、そういうこう初心に戻るっていうことであったりだとか、うん、大切なものを見つめ直すっていうところに、うん、つながってくる。
そうですね、ことになりますので、だからしきたりがある限り、私たちは常にリセットさせていただく機会をいただいてますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、分かってる分かってると思いながら、1年経った時に鏡餅を見た時に、うん、本当に分かってたのか、本当に分かってたとしても行動できてたのかどうかっていう確認は、その鏡餅というものを見る機会がないのとあるのでは大きな違いで、やっぱり見た瞬間再びこうリセット、スタートラインに立たせていただけるなっていうのは思いますね。
という意味で言うと、こう先々週ぐらい のお掃除屋さんの話じゃないですけど、鏡餅も今どこでも売ってるじゃないですか。
そうですね、
鏡餅にこう意味つけといてほしいですね。
本当ですね、私ね、売れてるのはですね、
みたいな、
もともと売れてるのではですね、うん、今市販の鏡餅って、はい、餅はもちろんあります。
あります。
上に、まあ、色も綺麗なの代々も載ってますと。
代々も。
でもね、この棒状のもの、剣を示すものがね、はい、ついてない場合が、特にちっちゃいサイズの場合はですね、ついてないのがほとんどなんですよ。これ私ね、先月でしょうかね、心と形は一つだから、
はい、
形を整えることによって心も伴ってくる。だから一致団結してめでたい雰囲気を作りましょうねって話をしたことがあったと思うんですけども、それと同じですね、形はその空気、状況も寄り添ってくると思うんです。で、お正月の場合は逆でしたよね、状況、空気が形を作るということもあったと思うんですね。そういう意味では、その鏡餅というものが、餅と代々しか載ってない鏡餅が一般的になってきているということは、今の日本を象徴しているような気がしていて、つまり勇敢な心が欠けているということなんですよね。だから形あるものと形ないものがですね、リンクするのであればですね、今できることは鏡餅に剣をつけることですよ。だから干し柿キャンペーンですね。干し柿じゃなくてもいいんですけど棒状のものはい、をくっつけることによって、この三位一体の姿に鏡餅を戻していくことによって、日本人は再び勇敢な精神を取り戻し、いや、勇敢な人もいらっしゃるんですよ。みんな平均的にダメなものはダメ、いいものはいい、譲れるところは譲る、
そういうね、引くところは引く、
はい、本来の日本人の姿でですね、 生きることができたらと思いますと、これはきっとですね、世界のに対しての大きな貢献になってくるんじゃないかと。その姿はですね、はい、オスばっかりでもない、引くばっかりでもない、ちゃんと調和が図れるという姿はですね、日本人が世界に対して貢献できることの一つなのかなというふうにも思ったりもします。干し柿キャンペーンぜひ、
はい、お餅干し柿大々揃えて、
はいはいはい、三味一体をお願いいたします、
はい、はい、いただければと思います。
思います。
というわけで、
はい、はい、
今年も1年間お聞きくださり、ね、誠にありがとうございましたということで。
そうなんです。あっという間の1年でしたけれども、はい、このね、ワトセトラが始まって丸1年が経ったということで ね、今年最後の収録になってしまったということなんですよね。
本当に聞いてくださり誠にありがとうございます。
本当にありがたいことですね。
嬉しいことに、ちょっとずつちょっとずつではありますけども、うん、リスナーさんの方も増えていってくれてるので、はい、今後もこう続けていくっていうこと、
嬉しいです、はい、頑張ります。これからも、
はい、そんな日和ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
そこでですね、はい、一つお知らせとしましてですね、
そうなんですよ、ビッグニュースです。
ビッグニュースです。なんと近畿地方限定で、はい、ひよりさんがラジオ出演決まりました。イエーイ、ありがとうございます。
私の番組持っちゃうんですよ。本当ですか？
うん、本当です。
本当に？
もうほぼ本決まりです。
本当に？え、はい、森ひよりのなんとかですか？
森ひよりのワトセトラで行くと思います。
本当に？
番組名も
嘘、
うんうんうん、で近畿の方は、それこそこう車の中でね、お聞きいただいたりだとか。
そうですね、じゃあ音楽とかかけた方がいいんじゃないですか？
音楽もあります、あります。
本当に歌います？
はい、歌いはしませんけれども、はい、はい、アイドルじゃないんですけど。
私の歌すごいんですよ、ゆきさん。
もうそれはちょっと、じゃあ年明けにしましょう。
どうすごいか聞いてくれないんですか？
もう締めのところなんで聞き伸ばさないです。
すいません、どうぞ、
はい、はい、ありがとうございます。でそんな形で、はい、ラジオで、聞けない方もご安心ください。と言いますのも、ラジオで放送分に関しましては、はい、引き続きポッドキャストの方でフォローさせていただきますので。
よかったー。
はい、今まで通り、はい、まあiPod であったりだとか Android ですね、携帯の方で聞いている方は携帯の方で、
はい、
はい、パソコンで聞いている方はパソコンの方で、はい、聞いていただければと思います。
はい、
はいはい、そして残念なお知らせ、これに伴って、私中西ゆきが、
そうなんですよ、私それがね、寂しくて仕方がないんですよ。
お前
に思ってます？すごい思ってる。ちょっと思ってる。
ちょっとだけ思ってる。あ、もうちょっとでいいです。ちょっとでいいです。
すごい思ってますよ。こうやってね、楽しく掛け合い、途中からね、掛け合いのね、
そうですね、
形になりましてね、そうなってからの私のこの生き生き感、あったんですけれども、ゆうきさんとの対談は今回が最後ということになります。今度でもゲストで来ていただきますね。
あ、ラジオいいですね、はい、ゲスト呼んでください、
はい、もう特スペシャルゲスト、今日は中西ゆうきさんですとか言って、
ありがとうございます、はい、おしゃべりの上手くなったひよりさん、はい、どんどん突っ込んでいきますね。そうです。
いやー、はい、相変わらず神々だろうな。
にとんでもないです、ね。はい、日々成長でございますから、
はい、日々成長、一生勉強、はい、というわけですね。
はい、はい、来週ではないですね、再来週、早くて1月の8日になるんですかね、はい、そちらから、年明けの放送というのは開始させていただきたいと思います。
緊張するな、頑張ります、
はい、今年も本当に、
はいはいはい、1年間お聞きくださって誠にありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。